こんにちは、 UIT のポップ 4D です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト UIT インサイド、今回もやっていきたいと思います。今回は New HTML Checker という HTML のバリデーターを社内でセルフホスティングした話をしたいと思っております。今回はですね、 Web アクセシビリティチームのメンバーたちと UI インフラチームという社内でのインフラ管理を担当するチームのメンバーたちで構築したので、そのメンバーたちにお話を伺いたいと思っております。今日は3人を招待しているんで、皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
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 ではですね、今回のメンバーの自己紹介会からお願いしたいなと思っております。今回 Web アクセシビリティチームの2名と UI インフラチームの1名がいるんで、先2人いるアクセシビリティチームの方からいきましょうかね。じゃあ宇賀さんからお願いしてもいいですか。
はい、宇賀博也と申します。現在は出前館に出向してコンシューマー向けの Web アプリケーションを開発に携わっていて、で兼務で Web アクセシビリティチームに在籍している感じになってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では同じくアクセシビリティチーム兼任している桂島さんもお願いします。
はい、桂島アモンと申します。僕は本部で LINE ギフトのフロントエンド開発を担当していて、兼務で Web アクセシビリティチームに所属しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
では最後、末石さんもお願いいたします。
はい、末石博樹と申します。私は社外アフェアンケートプラットフォームチームで現在リーダーしておりまして、兼務でフロントエンド組織向けの DevOps チームの UI インフラチームを兼務で入っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はこの3名と一緒にやっていきたいと思っております。では早速ですが、今日のタイトルにもなっているこの NewHTML Checker っていうのがどういうものか少しお伺いしたいなと思ってるんですけど、宇賀さん教えてもらってもいいですか。
はい、 NewHTML Checker っていうのはもともと W3C がメンテナンスをしているもので、W3C が HTML をメンテナンスしている頃から公式の HTML の文法チェックをすることができるツールになっていて、 HTML だけじゃなくて CSS の文法チェックもできるっていう、そんな優れものになっています。で現在も HTML の最新のバージョン、リビングスタンダードを管理しているのは WATO ワーキンググループなんですけど、そのリビングスタンダードでも正式なHTML バリデータとして使われているものが NewHTML チェッカーになります。
ほう、なるほど、あれなんですね。 W3 からワトワーキンググループに移ってもまだこれは継続的にメンテナンスされていて、まあ、要は最新の HTML のスタンダードに追従するようなバリデーションが行えるって感じなんですね。
そうですね、はい。
これはあれなんですかね、 CSS も対応してるみたいな形ですけど、 CSS の方もまあ最新の標準に準拠したやつで確認できたりするっていう風なところですかね。
そうですね、オプションがあって、ソースを入力して検査する状態だと CSS っていうチェックボックスが出るので、そこにチェックを入れると CSS の文法チェックができるようになります。
おー、なるほど。なんかまとめてやれる上に結構柔軟にチェックできてめっちゃいい感じですね。これって今ってオンラインで実際試すこともできたりするんですか。
あ、できますね。
なるほどなるほど。
一番簡単なのはやっぱソース入力で、ソースっていうチェックボックスが一番最初上の方に出てるんですけど、それにチェックを入れると仮の HTML、 仮のマークアップが出てくるので、そこに適当になんか好きなコードスニッペットを入力してチェックボタンを押すと、そのマークアップがバリッドかどうかっていうのが出てきます。
なるほどなるほど。じゃあ今手元であるコードとかを一旦貼り付けてみたりとか、まあ、適当にその場で検証したいコードを書いてバリデーションするっていうのも可能っていう風な感じですかね。
そうですね、うん、あ、ごめんなさい、あのソースじゃなくて、あのプルダウンのテキストインプットでした。
これテキストインプットだけじゃなくて、あれなんですね、アドレスとかもあって、これはあれなんですかね、 URL 貼ったらそのまま見てもらえるって感じなんですか。
あ、そうです、クローリングしてくれますね。
お、なるほど。じゃあ結構あれですね、わざわざこう HTML 出力してコピペみたいなのをしなくても、どこかしらにホスティングされていればそれがバリッドかどうかっていうのはすぐに判断できるっていう風なところですね。
はい、そうですね。あと結構これ技術、使われてる技術がレガシーというか、イニシエの時代からあるので、普通にフォームで送信すると、 HTTP 通信で送信するとソースを受け取ってくれるので、ブックマークレットとかを作って今見ている HTML をぶん投げればそれの検証もできたりする。
あー、なるほどなるほど。それめっちゃ 楽ですね、なんか使う側としては。
そうなんですよ、うんうんうん、
伝統的な感じが逆にめちゃくちゃ UX に貢献してるって感じなんですね。そうなんです、
複雑じゃないから使いやすいというところがありますね。
めっちゃいいですね、うん、これ今 W3C のオルグでホスティングされてると思うんで、もしあの気になる方がいたらですね、今このエピソード聞きながらちょっと使ってみてもらえればなと思います。自分が開発してるサイトとかでもいいと思いますし、今宇賀さんにご紹介いただいたテキストインプットでちょっと触ってみるっていうのもいいと思うんで、ぜひぜひ聞きながら使ってみてもらえればと思います。ではですね、追加でちょっとお聞きしたいことがあってですね、これ今このオンラインの W3C オルグで触れるものがすでに NoHTML チェックあると思うんですけど、これ社内で構築するなった経緯って、このアドレスとかがインターナルなネットワークにつなげないからとか、そういう感じなんですかね。
それもあるんですけど、うん、やっぱりこれバリデーション自体がサーバーサイドで動いているので、まだ未公表の情報を外部サーバーに送信するのはどうなんだみたいな、そういう視点から内部にこのバリデータが立っていた方が便利だなということで、社内に構築したいという意見を言ってみた感じですね。
なるほどなるほど。これバックエンドがしっかりあってっていう風な感じのプロダクトを、そっちでバリデーションしてるっていう風な感じなんですね。
そうですね。
なるほど。だからこう社外費みたいなところをちゃんと安全に取り扱いながらバリデーションを行いたいっていうのがモチベーションっていうようなところですね。もともとあれなんですかね、社内で NoHTML チェッカー使おうと思ってたら、特定のプロダクトで使おうと思ってたみたいなのが発端なんですか、これは。
いや、なんかこれまでの経験上 HTML 書いたらヌーバリデータに通すっていうのが基本というか僕の中で当たり前であって、で社内にあるだろうって思っていたらなかったから、じゃあ作らなきゃって思った感じです。
なるほどなるほど。結構こう日常的にやってたのが、やってたし、まあ社内に立ってるだろうと思ったら立ってなかったんで、じゃあ作るかみたいな感じっていうようなところですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。これあれなんですね、オープンソースで公開されていて誰でも建てられるって感じなんですね、建てるの自体
は。そうですね、はい。
じゃあこれまではあれなんですね、あんまりこう社外費じゃなくて、また単純なワークアップとかの確認の時はオンライン版使ってて、まあじゃあ社内でちゃんとこう使うからには建てていくかみたいな感じに思い立ったっていう風な流れですかね。
そうですね、あとやっぱ LY の内部のプロダクトってそのまま HTML 書くケースって少ないと思ってて、もうリアクトとかビューとかを使うと思うんですけど、そうなってくるとそのコンポーネント単位は ID とかでこの HTML が正しいかどうかっていう推測はリンターとかでできると思うんですけど、最終的に出力ってエディターの中では検知ができないじゃないですか。
ああそうですね。
それを確かめたいという意味でもちょっとヌーバリデータを社内に立てたいっていうモチベーションがありました。
なるほどなるほど。確かにこう完成品が HTML と出力されている状態からあのバリデーションした方が精度も高いですし、まあ、実態に沿ってるっていう風なところですね。
そうですね。あとアクセシビリティが NG になるケースの一番多いのって HTML がちゃんとしてないことにあると思っていて、 HTML を検査できる、気軽にちゃんと完成版の HTML が検査できる環境を用意しないと、エンジニア視点でアクセシブルかどうかっていうのを簡単にチェックする第一段階の HTML のチェックっていうのが難しいのは結構やばいなと思って、ヌーバリはデータが欲しくなったっていうのもありますね。
私もなんかちょっと恥ずかしながら今回のエピソードの収録で初めてこの HTML チェッカーっていうのを知ったんですけど、なかなかこういわゆる JavaScript を書くのが中心のフロントエンドエンジニアとかだったらあんまりこう HTML を日常的にバリデーションするっていう意識がない気がするんで、なんかそこがあれですね、社内システムとしてコモディティ化しているというか誰でも簡単に使えるようになっていると意識が芽生えやすくなりますし、うんうん、簡単に完成品のアウトプットを投げられるってなると、こうそこにが日常的なものになっていきそうでめっちゃいいですね。ではちょっとそんなあの実際のセルフホスティングのセルフホスティングまでにやったこととかあったらお伺いしたいなと思うんですけど、なんかこの辺の経緯は宇賀さんと桂島さんのお二人が結構詳しいらしいんでお話聞いていきたいなと思ってるんですけど、桂島さんざっくり経緯を教えてもらってもいいですか。
はい、構築するようになった経緯というのは宇賀さんがまずイラジッペでこういうのが欲しいんだけどっていうふうに言い始めたのがきっかけで、そこから僕と宇賀さんとあとインフラ担当の末石さん3人もともと LINE G という子会社の仲間だったので、まあ、そこで立てていきましょうという話から進行したのがきっかけです。社内にやっぱりサービスを立てる上ではセキュリティとかのチェックを通さないといけないというところで、一旦立てた上でリスクアセスメントと呼ばれる社内のセキュリティチェックをかけてみたんですが、そこで任意の URL に対してアクセスリクエストを投げられてしまうというところが、まあ、良くないよねっていうところで指摘をいただきまして、一旦話がちょっと止まってしまっていたっていうのがあります。多分半年ぐらい止まってたんじゃないかなと思うんですけど、でそこからまあ半分忘れかけていたところに社外の方の GitHub の方のリポジトリの方にゆかさんがその任意の URL を投げられなくするオプションっていうのをプルリクで出していただいて、でそれがマージされたので、これなら 社内でももう一回立て直すことを検討してもいいんじゃないかというところで検討して、でうまく今立っているという状態です。
あ、なるほどなるほど。こうさっきのあれですね、アドレスベースで動かせるみたいな機能があるって話をしてたんと思うんですけど、それがあの社内で立てるにはちょっと自由すぎるみたいな感じですかね。
そうですね、
うん、そうですね。
それをより安全に倒せる側のオプションを実際プリリク投げてやっていたって感じですね、
うんうん、
はい。サーバーを起動するときにこのオプションをつけてあげることで、プルダウンメニューからアドレスでチェックするのオプション自体が消えるというものになってます。
なるほどなるほど。であれば、まあ、システム的にそもそもできないから問題がなくなるっていう風な感じですね。
はい、
まずもう
無理やり投げても弾かれるようになってます。
おお、じゃあちゃんと悪用というか意図しない利用っていうのは防いでるって感じなんですね、うんうんうん、
さっき言ったブックマークレットで投げようとしても大丈夫ってことですね。
そうですそうです。
それはめっちゃ安全でいいですね。でちなみになんかさっきお話聞いてる限りだと、かっちりとバックエンドがあってそっちにメインロジックがあるみたいな形かだったかなと思うんですけど、このバリデータはじゃあサーバーサイドのコード修正して直したみたいな感じなんですかね。
そうですね、なんか Python と Java の2つのコードを書いたんですけど、なんかオプションを受け取って Java に投げる部分と実際に受け取って弾く部分みたいなのを確か修正した気がします、う
ん、なんか
もう Java のコードを書いたことなかったんで、もうわかんないなりに見よう見まねでなんとか関東が書いて頑張りました。
でも、まあ、結果的にはスムーズにマージされていい感じだった感じですかね、
う
ん、
そうですね。
いいですね。なんかあのゲームだと我々フロントエンドの技術を使うのがほとんどですけど、なんかこういう OSS とかの貢献と通じていろんな言語を触れるっていうのもなんかちょっとたまには気分転換という意味でも知識の引き出し増やす意味でもいいですよね、
うんうん、そうですね。
でもなんかあれですね、プルリク出して立てようっていうのめっちゃアグレッシブでめっちゃいいですね。なんかあれなんですか、意外とコード見てたらコントリビュートできそうって思ったみたいな感じなんですか。
あ、それもあるんですけど、なんかこれをプルリクを立てた当時2013年の9月ぐらいは、まあ、なんかすごい OSS に対してモチベーションが高くて。
なるほど。
そういえばこれ止まってたし一回やってみるかと思ってやってみた感じです。
あ、なるほど。じゃあちょうどこう、
そうそうそう、いろんな謎に熱が入って、
いやめっちゃいいですね。ちょうどこう OSS 熱が高いタイミングとこう課題がそのまま放置されていたっていうのが噛み合って、じゃあやるかって感じなんですね。
そうですそうです。
実際これってやってみたらサクッとできたみたいな感じなんですか。
ああ、もう覚えてないですけど、割と自分の感覚だとサクッとできた方ではあるかなと思いますね、うんうん、
確かにこれ見てたらあれですよね、プリック出てからマージされて、されるまでも即日マージされてますし、なんかいい感じに進んだっていうのが見て取れて面白いですね。あ、せっかくなんでショーノートに URL も貼っとくんで、皆さんもプリックとか見てもらえると、あそこからバリデータのコードも見れると思うんで、ぜひぜひご覧いただければと思います。でこの諸問題が解消されて実際のホスティングに移っていったっていう風な感じですかね。
はい、そうです。
ホスティング周りはあれですかね、末石さんが担当したみたいな。
はい、そうですね。
なんか我々の組織だとあの Node.js とかは Parz 的に動かせる基盤とかあるかなと思うんですけど、今回この Python と Java っていう感じだと思うんで、どういう感じに実際セルホスティングは進めていったんですか。
はい、依頼を受けていろいろ技術的な面で検討したんですけれども、弊社は我々がフロントエンドで普段使っているサービスとは別のところで、フルマネージドなコンテナアプリケーションサービス、AWS というところのアップランナーですかね、そのようなサービスが社内にもあるんですけれども、そちらでサービスを立てられないかなというのをまず第一候補として検討しました。ただ、ヌーの HM バリデーターが HTML の1と2を両方とも受け付けるっていう仕様があるんですけれども、その仕様が社内のそのツールとコンテナアプリケーションサービスと相性が良くなくて、うまく動かない。具体的に言うと大きなサイズの HTML がペーストされて実行されてしまうとレスポンスを返せないっていう問題を発見しまして、社内のインフラのチームにも問い合わせをしたんですけれども、すぐすぐの修正は難しいというお返事だったので、それを受けてまた別の技術スタックでやろうという形になって、最終的には UI インフラチームが独自でサービスをホスティングするような環境を準備して、そちらで動かせるように準備をした形になります。
それはあれですか、なんか IaaS 基盤みたいな感じなのか、専用の Docker イメージみたいなの作って、結構 Python と Java ってなるとこう既存のビルドパック的なイメージだとこう作れないかって感じになるかなと思うんですけど、どんな構成にして進めていったんですかね。
そうですね、これに関しても桂島さんと分担しまして、 Python のコードの Docker イメージの作成をお願いして、社内の Docker レジストリにプッシュしていただいて、そのプッシュされたイメージを我々の方でホスティングするという流れで役割を分担しています。
最終的にはコンテナベースで動いてるっていう風な感じなんですね。
そうです。
もともと New バリデータ自体も Docker のイメージが配布されている状態なので、最初から、はい、最初はそれをそのまま使うという 選択でやってました。そうですね、リードミーの多分下の方に行くと、かなり下の方に行くと
めちゃめちゃ長い、
本当です、ね、下の方にはドッカーイメージでの使い方っていうのが書かれていて、まあ、これで動かすのもできるっていう風な感じなんですね。
はい、ただうちの場合だと、ここにさらにどれだけのユーザーが社内で使ってくれているのかみたいなのをちょっとログを取りたいなというニーズがあったので、これにちょっと改変したものをまたうちの中でドッカーイメージにして社内レジストリに上げているという感じになります。なるほど、
じゃあこのバリデータのイメージをベースにしながら、まあ、社内用の調整をちょっと加えて完成品のイメージにしたっていうような感じですね、
は
い、な
るほどです
ていうかこれあれなんですね、このまま動かそうと思ったらドッカーイメージ外部に公開されているドッカーイメージそのままでセルフホスティング自体はやろうと思えば可能なんですね。
そうですね、なのでもしご自身の端末とかで例えば他社の開発者の方が自分の会社の中の環境でしか見れないページをやりたい、チェックしたいっていう時とかは、この Docker イメージを自分の端末、パソコンで実行してもらえれば、多少安全な環境で実行することができるんじゃないかなというふうには思ってます。いいですね。
しかも、今回、宇賀さんがコントリビュートしたアドレス製品のやつもちゃんとマージされてるんで、オプション付きで動かせば、より安全に動かせるって感じですね。
はい。
で、まあ、最終的に無事動作して、今に至るっていうふうな感じですかね。
そうですね。
でもセルフホスティング、それで無事完了したっていう風な感じなのかなと思うんですけど、一通り終わって動き出したのっていつ頃からなんですかね。
2023年の10月になります。
おお、なるほどなるほど。であれば、まあ、まだ1年経ってはないけど、そろそろ1年近くなっていいかなっていう風なところですね。
そうですね。
導入してから、まあ、それなりの時間が経ったかなと思うんですけど、実際プロダクトで導入してからこのセルフホスティング版こんな感じで使ってるよみたいな話聞ければなと思うんですけど、特にサービス開発しながらアクセシビリティ、活動もしてるお二人なんかあったりしますか。
僕は普段書いてる HTML が書き終わって画面ができた時に一旦それはヌーに投げたりしますし、普通にチーム内で雑談で最近 HTML がアップデートしてこういうことになってみたいな話をしたりするんですけど、そういうカジュアルな雑談の中で今こういう風に話したけどこの HTML っていけてるんだっけと思ってちょっと書いてみてバリデーション通して、ああよかったよかったいけてたわみたいな確認をしたりしますね。
ああ、なるほど。こうプロダクトの品質チェックはもちろんですけど、そういう感じで技術トークみたいな時にも使うんですね。
そうですね。
確かになんかプレイグラウンド的な環境だったらいくらでもてか、もうもはや HTML ファイル用意して開けたらそれがプレイグラウンドみたいな感じになりますけど、それが正しさのチェックみたいなんてなるとあれですもんね、その適当な環境だとできないんで、
うんうんうん、
チェック HTML チェッカーがあっていい感じですね。それ確認するときはテキストインプットに直接流し込んで試してみるみたいな感じなんですかね。
そうですね、そうですね。
これはなんかあれですか、新仕様とかもちゃんとアップデートしてるんで、毎回ここでリビングスタンダードに追従してくれてるんで、まあ、ここで確認しながら見れるみたいなのがあって便利みたいなところですかね。
うんうんうん、そうですね。
なんか他にもさっきからのお話の中でブックマークレットとかから叩けるよみたいな話もしてたかなと思うんですけど、そういう使い方も日常的にしてるっていう風な感じなんですかね。
そうですね、ローカルで開発するとやっぱローカルホストで見てることになると思うんですけど、はい、その時にレンダーされた CSR の結果を JS で拾ってそれをフォーム要素にぶち込んでサブミットしてここに飛ばすっていう、
あ
ヌーバリデータに飛ばすっていうので最終的な結果をよく見たりはしますね。
確かに、まあ、実際手元で実行してローカルホストでリアクトなりビューなり動かしてその結果を投げることによって、まあ、SPA のバリデーションを素早く完了することができるって感じですね。
あ、そうですそうです。
なるほど。ちなみに結構あれなんですか、そのやり方みたいなのはチームメンバーとかにも共有とかしててちょっとずつ最近やってますみたいな感じなんですかね。
いや、一応ブックマークレットは共有したんですけど、共有したっていうよりかは雑談ベースでこんなん作って最近ヌー使ってるんだよみたいなことを言っただけで、なんか宣伝的な感じにはしてないので他のメンバーが使ってるかどうかちょっと分かんないです。
なるほどなるほど、了解です、ありがとうございます。ちなみにそのブックマークレットって社内版の URL が指定されてるかなと思うんですけど、なんかせっかくなのでこれ聞いてる人向けに W3C オルグ URL 版のブックマークレットのコードとか共有してもらったりとかできます？
あ、それは多分検索すると世の中にたくさんある気がしていて。
お、なるほど。
あ、有名どころで言うとフリーさんがブックマークレット共有していると思いますね。
おお、なるほど。であればフリーさんのブックマークレットの URL 書の元に掲載しておこうかなと思うんで、もし実際ちょっと試してみたいって方がいらっしゃればそちらご覧いただければなと思います。
実際僕もこちらを改造させていただきました。
ありがとうございますっていう風な感じですね。
うん、そうですね、ありがとうございます。
手島さんの方はなんかこんな感じで使ってますみたいなのはあったりしますか？
はい、ちょっと僕お恥ずかしながらあまりちょっとこれ立てたんですけど活用しきれていなくてですね、今聞いた宇賀さんの話を元にこれからのプロダクト開発にどんどん役立てていきたいなというふうに思ってます。 特にそのフォームに全部バッて貼って送るっていうところにちょっと億劫さを感じていたので、ブックマークだとめちゃめちゃ便利でいいなというふうに思ってます。
確かになんかあれですね、毎回送るってなるとちょっと一手間二手間かかるなって感じなんで、もうブックマークレットでシュッと送れるなら便利ですよね、は
い、ブックマークバーにぜひ置いておきたいなというふうに思います。
私もこの収録が終わったらすぐに追加しておこうかなと思いました。ではですね、最後にもう一個お聞きしたいのがですね、まあ今こうセルフホスティングして、これまでヌーHTMLチェッカーをこう使ってきた人たちが便利に使えるみたいな感じかなと思うんですけど、あの社内でこういう人とかにもこれから使ってほしいなみたいなのはあったりしますか？
やっぱりフロントエンドというか HTML が出力される技術を扱う人すべてにはやっぱヌーを触っておいてほしいなと思いますね。リアクトでもビューでもアンギュラでもそれ以外でも、例えばメルマガを作る人でもHTML を書くのであれば必ずヌーに通してそれがバリッドかどうかっていうのは見る癖付けはしてほしいなと思いますね。
であればあれですね、まずは、まあ、我々の組織でいうといわゆるフロントエンドエンジニアっていう人が多いんで、そこに使ってもらって慣れてもらうとかはもちろんですし、なんかメルマガとか書く人って企画の人とかもちょっと HTML 触ったりとかってあるかなと思うんで、うん、そういう人にもゆくゆくは伝わっていくといいかなっていうふうなところですかね。
はい、
なんか逆にあれですね、普段 HTML 触れない人がバリデーション通しながらやれるっていうのは結構な価値になりそうなんで、なんかその企画者とかに書いてもらうとか試してもらうとかも実はめっちゃ効果あったりとかするかもしれないですね。
そう思います。
じゃああれですね、ネクストステップはそうやってより利用者拡大していこうかみたいなところですね。
そうですね、せっかく立てたからにはいっぱいいろんな人に使っていただきたいと思いますので、
じゃあ私もちゃんと使おうと思います。
ありがとうございます。
あと2023年10月に経ったということで、まあ、ちょっとちょうど LINE と Yahoo が合併するそのキワキワの時期というか、それのあたりに経ったので、多分あまり LINE、 あまり Yahoo の方々、元 Yahoo の方々に対しての広告というか宣伝みたいなのがあまりできてなかったのかなっていうふうに思っていて、なんかそういうところももうちょっとちゃんとこれからちゃんとやっていきたいなというふうに思います。
は
い、こう
せっかく草の根活動的に始めて、まあある程度時間長い時間メンテナンスしてきたっていうのもあるんで、これからはより多くの人に使ってもらえるといいですね。
はい、よりアクセシブルなプロダクトがいっぱい増えるといいなと思ってます。
ありがとうございます。
あとこういう我々3人から始まったようなプロダクトがすごいスピードで、まあ、実際にプルイクやコミットまでされて、実際に社内で運用されるようになったっていうのはすごいいいことだったなと思っていて、そういう動きがより動かせやすいように UI インフラチーム内でも受け入れをできるような体制を整えることもできましたし、今後こういう形で社内でこういうツールが欲しいであるとか要望があったらすぐに動ける体制作りもできているかなと思うので、そういうオープンな形で開発がどんどん進められると今後もいいなというふうには思っています。
ありがたい限りですね、我々の中の内部の人間からするとありがたい限りですね。
そうですね。
ではですね、ぜひ、このエピソードを聞いた方々もですね、ヌー HTML チェッカー、冒頭でお話した通り、W3C オルグから、直接アクセスできるオンライン版も用意されているので、ぜひぜひこの後すぐにでも試していただければと思います。ではクロージング移りたいと思います。というわけで、今回はヌー HTML チェッカーのホスティングについて話していきました。このように、LINE や Yahoo 株式会社では、フロントエンドエンジニアがフロントエンドに関する、様々な活動をしております。これまで、UIT インサイドで出してきた内容もですね、まあ、社内での活動であったり、まあ、社内ミーティングであったり、まあ、外部向けに行っている開発の内容の発表など様々ですので、まあ、今後も何かしらトピックがあったら、どんどん公開していきたいと考えております。またこのポッドキャストに関するご意見やご感想はハッシュタグで募集しております。ハッシュタグはハッシュ UIT アンダースコアインサイドにてポストいただきますとスタッフの方で拾わせていただきますので、ぜひぜひ気軽にポストいただければと思います。ということで、今回はヌー HTML チェッカーについて話していきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。